さんこんにちは。湘南ビーチ FM マミー&ユッキーのアマチュア無線女子トーク13回目の配信です。アマチュア無線の初心者に向けて楽しみ方を紹介していく番組です。私たちの体験や加入している無線クラブメンバーのお話を通して、これから始めようと思っていたり、始めたばかりでどうしたらいいの、そもそもアマチュア無線って何という皆さんに番組を聞いて知って楽しんでいただけたらいいなという内容でお送りしていきます。お話しするのは私、マミーこと、コールサインはジュリエット、ジュリエット1、タンゴ、ズール、エクスレイ、JJ1、DZX です。そして、
ユッキーこと、コールサインはジュリエット、ジュリエット1、タンゴ、シエラ、タンゴ、JJ1、TSD です。そして、
解説担当のアキです。コールサインはジュリエット、ジュリエット1、エクスレイ、タンゴ、シエラ、JJ1、XTS です、どうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
今日は最初になんとなんとリスナーさんからのお便りです。聞いていてどんどん内容が高度になっていきますが、今やパソコン、スマホが普通に使えるようになった時代なのに、なんでアマチュア無線なのか、どこが違うのか、これがあるからこそアマチュア無線だというお話も改めて聞かせてくださいということなんです。
そうですね、私も最初はそうでしたから、その質問よくわかります。
最近よく聞きますね。連絡するだけでしたらね、アマチュア無線よりスマホやパソコンの方が扱いも簡単だし、免許もいらないですしね。その通りだと思います。
そうですよね。でもなぜアマチュア無線なんでしょうか。
私の考えですが、アマチュア無線はスマホや携帯と違って、いつ誰と交信できるか分かりません。たまたまその時同じ周波数を聞いていて、たまたま電波が届く範囲にいてくれて初めて交信できるという、まあ、偶然を楽しむ。そして聞いてるだけではなく、自分の技術と知識で電波を出して相手に届いて交信できるものなんですね。この趣味は年齢層が幅広いというのも特徴の一つだと思います。
なるほど、言われてみればそうですよね。
そうですね、うん、年齢層は、かなり広いですよね、うん、ではまとめてみるとどうなりますか。
かっこよく、まあ、キャッチコピーのようにすれば、必然ではなく偶然に出会える友に思いを馳せて、サブタイトルがアマチュア無線とは、自分の技術と知識で電波を使って世代を超えたコミュニケーションを楽しむ趣味というところでしょうか。
なんかすごいですねいいですね。
はい、とてもいいと思いますよ。
さて話を戻しましょう。今回のテーマは QSL カードです。
QSL カードというものを初めて知った時はどんな印象を持ちましたか。
はい、私はまず集めたいって思いました。旅行先で買い求める絵はがきのように素敵だなって、私のところに早く来ないかなって思いましたよ。
風景写真だったり可愛いイラストだったり、皆さん工夫されてますね、QSL カードのデザインコンテストを日本アマチュア無線連盟神奈川県支部の集いでもやってますしね。
そうですね、
そうそう、我々のクラブのメンバーの方も表彰されましたね。
そうですね、私も実は会場に行きましたけど、本当に素敵なカードがたくさんありましたよ。
私も見てみたかったな、
ユッキーさんは初めてもらったものは覚えていますか。
はい、初更新をしていただいた時に直接 QSL カードをいただいたんですよ。それを見て、それを見本にしてね、悩まずすんなり自分の QSL カードを作らせていただきました。とってもラッキーでした。
じゃあデザインなんかは悩まず決めることできましたか？
初めは日本アマチュア無線連盟 JRL 通称 JAL に入会した時におまけでいただいたカードを使いましたので、自分でデザインはしてなかったです。そうそう、今でもよく覚えていますが、マミさんからいただいた、はい、あのひなコンテストの QSL カード、うん、すごく可愛くて綺麗でした。
ありがとうございます。覚えていてくれてね、嬉しいですよ。私はね、通常の、QSO と、コンテストの時でカードのデザインを変えたりして工夫しているので、そう言ってもらえるとね、これからもいろんなカード作りたいって思います、
楽しいですよね、はい。QSL カードってそもそもどういった役割を果たすものなんですか？
QSL カードとは更新証明書、更新した証として発行するカードのことです。
アマチュア無線で更新するとこのカード交換をどうしますかという話をすることが多いですね。
そうですよね、このカードは交換しないといけないものなんですか？
あくまでも慣習であって、QSL カードを必ず発行しなければならないという決まりはありません。
はい、では交換はしていないんですと言っても大丈夫なんですよね？
はい、大丈夫です、まあ、しかしながらアワードの申請などで必要と なる場合があるんですよね。
そうなんですよね、私が申請しようとしているアワードはカードが必要だったので、更新相手から到着した時はやった、これで申請できるって思いましたよ。
ただ最近は海外局との場合は更新したデータを指定のサーバーにアップして、お互いのデータが一致すれば更新を認めて、 QSL カードがなくてもアワードが発行できるという仕組みもあります。システムですね、システムもあります、QSL カード機能の電子化ですね、中でも LOTW という仕組みが多く使われているようですね。
ところで QSL カードの交換ってどうやってするんですか？
世界各国にアマチュア無線の連盟がありまして、会員の特典として QSL カードを郵便局のように仕分けし転送を行ってくれます。国によって有料だったりすることもあるようですが、日本の JRL、JAL の場合は会員になることで無料で転送してくれます。
つまり JAL に入会しないと直接相手の方と交換するしかないということですね。それでは具体的に QSL カードを発行する手順を教えていただけますか？
はい、まず更新証明欄には必要な更新データを記載しなければなりません。
コールサインや更新日時以外にもいろいろ書き込まないといけないんですよね。
はい、相手に送った RS レポート、周波数やモード、その他使用した無線機、アンテナ、運用場所、市区町村、それからオペレーターの名前なども書きます。
はい、なんか改めて聞くとたくさんのデータを書き込むということですね。
はい、ちょっと音声だけで説明するのは難しいので、この番組のホームページにアップしたいと思いますので、そちらもぜひ参考にしてください。
はい、それはとっても分かりやすいですよね。RS レポートって相手と自分の2つあるじゃないですか。どっちを書き込むのか分からなくなったりしましたね。
ちょっとドキドキしましたよね。
はい、相手に送った RS レポートを書きます。自分の RS レポートは相手の方が送ってくれるカードに記入されてきます。
はい、記入事項以外の決まりもいろいろあるんですよね。
重さと大きさですが、QSL ビューロで、交換するのであれば長い辺、長辺ですね、14センチメートル以上、15センチメートル以下、短辺、短い辺は9センチ以上、10センチ以下、重さは2グラム以上、4グラム以下、なんていうのがあります。郵便はがきと同じだと思っていただければいいですね。
はい、はがきさえですね、わかりました。
あとは相手のコールサインは転送先コールサインの枠を設けて、その枠内に読みやすい太文字の活字体で記入することが推奨されています。
なるほど、 やはりホームページを見ていただいた方が良さそうですね。
そうですね、
はい、
では、きちんと書けましたという前提で送り方の説明をしますね。
はい、
はい、最初ね難しくて悩んじゃいましたね。またこれでも、うん、
はい、まずは作成したカードを決められた順番で並べ替える必要があります。地域順、ワンエリア、関東、小笠原、ツーエリア、東海の順に、ゼロエリア、信越まで、その次に7、7で始まるコールサイン、8で始まる特別コールサイン、海外局の順番です。さらにその地域内でプリフィックス、サフィックスの照準に並べ替えます。
はい、それをまとめて島根県にある QSL ビューローに送るわけですね。
相手からのカードが転送されてくるのは2ヶ月に1度、ワンエリアは、偶数月の月末になります。
この番組を制作している2024年現在だと、ビューローに送って相手の局に届くにはどれぐらいかかるんですか？
はい、おおむね10ヶ月から12ヶ月です。今日更新をしてすぐにカードをビューローに送ったとして、
はい、
来年の同じぐらいの時期に届いているようです。
1年もかかっちゃうんですね。ちょっとね長い気がしますね。
JAL でもこの QSL カード、うん、転送遅延問題を認識はしているようなんですけども、残念ながら遅延の根本的な解決策は示されていません。
はい、ところで書き方や送り方はなんとなく理解できてきましたが、じゃあ実際カードを送る送らないってどうやって皆さん決めてますか？
先ほども言いましたが、 QSL カードは必ず送らなければいけないという決まりはありません、
うんうん、
そうですよね。でもたくさん発行されてますよね皆さん、
うんうん、
私も発行してる割合は多いと思います、
うん、
ではどんな時に交換の約束をすることが多いかですが、うん、430や2メーターでの経験からお話しすると、まず初めて更新した局とは名刺代わりという感じで交換をする、こんなケースはよくありますね、うん、
そうですね。初めて更新したわけですから、カード交換されてましたらぜひとは思いますよね。
あとは2回目3回目の更新であっても、周波数や運用場所モードが違っている場合も、1枚交換いかがでしょうかとなりますね、
うんうんうん、
今年は初めてなので1枚 QSL カード送りますなんて言われることもありますよね、
うんうん
うん、
そうですね、うん、受け取る側の気持ちってどうですかユッキーさん？
はい、年賀状のようでね、私は結構嬉しいです、はい、
うん、
QSL カードを2ヶ月に一度受け取るわけですが、いつも楽しみにしてますよ、
うん、
ちょっと前の更新ですけれどもね、あの時こんなこと話したなーなんて思い出して、私が旅行した時に旅先で更新したなーとかいろいろ思い出しますね。
そうですよね、うん、月末になるとね、隔月ですけど私もとっても楽しみです、
楽しみ、
うん、例えば富士山の山頂にいらっしゃる方と更新した時のカードとか、旅行先での更新とか、ちょっとなんか特別な感じがしますよね。
でも QSL カードの交換をしていません、いわゆるノーカードでお願いしますという方もいらっしゃいますよね。そしたら相手の方に嫌がられたなんて話を聞いたことがありますよね。残念ながらね、そういうことが実際ありまして、私は開局と同時に JRL、 JAL に入会したんでね、 QSL カード問題で嫌な思いをしたことは幸いないんですけども、逆にね、毎回毎回カードを送ってこなくていいですよなんて言われたこともありましたね。本当1ヶ月の間に何度も更新した時は、今日はノーカードでお願いしますなんてお互い言い合ってますね。
この QSL カード問題でアマチュア無線が嫌になっちゃったっていう人もいるって聞いたことがあるんですよね。
そのようですね、確かにそれぞれ事情もあるわけですし、ましてはJAL はなるべくね、今発送する量を減らしてほしいって言ってますんでね、こちらの思いだけで無理強いはできないですよね、うん、私は QSL カードの交換をお願いしますではなく、 QSL カードをお送りしたいと思いますがいかがでしょうか というようにしていますね。カード交換は無理強いしないという気持ちを込めてですかね。
よくアマチュア無線の楽しみ方は千差万別と聞きますが、このあたりもその一つですよね。
OM さんの中には QSL カードも発行や保管が大変だし、電子 QSL のような方法も増えてますから、紙の QSL カードの交換をやめましたなんて話も聞きますね。ですから全ての人が QSL カードを交換できる、もしくはカードの交換を希望しているわけではないっていうことを頭に入れておく必要がありますね。ノーカード全く問題ないと思います。
はい、アマチュア無線を運用するにあたって QSL カードの交換ができなくても大丈夫っていうことですね。
少なくとも430や2メーターではそうですし、これからは他のバンドでもそうなるのかもしれませんね。
はい、問題ないと思います。 QSL カードの悩みでね、アマチュア無線の更新を躊躇されてた皆さんはぜひともそんなことは気にせずどんどん更新してください。
はい、CQ を出すときはどんな感じで言えばいいですか？
そうですね、ノーカードでの更新になりますがよろしければコールくださいとか言っとくと丁寧かもしれませんね。
そうですね、
以前430で1エリアから CQ を出して0エリアから呼ばれたときなどね、遠距離と更新できたのでぜひカード交換してほしいと思ったんですけどね、残念ながらノーカード局だったんですよ。でもその方はね、無線を楽しみたいとは思ってるけどカードの発行までやってる余裕がないっておっしゃってましたね。確かに仕方がないことだと思います。
そうですね、自分なりの運用スタイルってそれぞれありますよね。
そうなんですよ、ノーカードも一つのスタイルですから、カードは発行するのが常識とか自分の一方的な考えを押し付けることは絶対やめてほしいと思います。
はい、今回は QSL カードをテーマにお話ししてきましたが、最近では HQSL や EQSL、LOTW などインターネット上で交換する方法も増えてきました。初心者の私でもやっていますので、ぜひ皆さんも試してくださいね。そろそろお時間になりましたので、また次回に。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組はマミーこと JJ1TZX、
ユッキーこと JJ1TST、
解説は JJ1XTS 秋、
そして編集は JM1ESG 八田、ディレクターは JL1BTJ 石井、曲はミスターサーフでお送りしました。次回は2月16日にお送りします。お楽しみに。
この番組への感想などありましたら、ぜひ逗子葉山アマチュア無線クラブ JA1YUU のホームページから、またはメールアドレス ja1yuu.ham@gmail.com までお送りください。それでは73&88、皆さんさようなら。